カの福音書15章11節から24節までです。新約聖書第2版の方は134ページ、第3版の方は147ページをお開きください。それでは拝読いたします。ヨハネの福音書15章11節からです。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、俺は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は、彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたというほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。血の底にはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢えを飢えて死にそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのこと呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが、父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そしてこういった格子を引いてきて放りなさい。食べて嫌おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなったのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アーメン。それではこの後は走り寄る神と題しまして、戸川牧師にメッセージを取り入れていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日私たちをまた御前に招かれ、あなたを礼拝することが許されました。クリスマスのアドベントの第2週目に入り、私たちはあなたがこの罪の世界、暗闇の世界に来てくださったことを思い起こそうとしております。今日も御言葉をお語りくださいまして、今さまざまな思いを抱えてここに座っているあなたの民たちを慰め励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんの 左手には今日はろうそくが2本が灯されております、先週は1本で今日は2本、そして来週は3本に入りますけれども、つまりこれはイエス様が一歩一歩私たちのところに近づいて、その光が増し輝いてきているということを表しております。今日も聖書を開いて、その私たちのところに来てくださった神様とはどのような方であるかを思い起こしてまいります。で、今開いております聖書の箇所は、もう皆さん説明するまでもなく、聖書の中では有名な箇所の一つとして覚えられております。放蕩息子の例えとよく言われております。で、この弟息子のような話は別に聖書の中の話ではなくて、今でも時々起きております。皆さんも覚えているかもしれませんが、数年前でしたけれども、かなり有名な会社の会長だったと思うんですけれども、それはお父さんから引き継いだ会社でしたが、その会長でありながら部下に命じて不正な金を引き出して、その何億というお金だったと思うんですけれども、そのお金を、カジノにつぎ込んでしまった。です、会社に大きな損害を与えてしまったという事件がありました。で、世間はそのことを知ったときに、その息子がやったということに呆れ果てましたけれども、同時にその息子を育てたというんでしょうか、指導した指導する立場にある父親は一体 何をしていたんだろうかと、こう非難の声が上がっていたことを覚えております。で、今日のこの開いております例え話のところですが、今更何かを説明するまでもない、もうここに書いてある通りだと皆さんは思って、で、今まで何度もこの箇所からメッセージを聞いたことがあるかと思いますけれども、でもよく見ますと、この箇所には不思議なことがいくつかあるんです。どこが不思議であるのかという、そこから今日入ってまいります。例えば12節でこういうことが書いてあります。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやったとあります。この聖書の舞台となっております中東の文化では、息子の方からまだ健在である父親に対して、財産を分けてくれと切り出すことは、これはもう、父親に対して早く死ねと言っているのと同じだと言われております。中東でなくてもですね、日本でも多分これと同じことをですね、息子が父親にしたらかなり大変なことになるだろうと思います。おそらく多くの父親は怒るでしょう。ところがこの父親は何も文句をも言わずに、素直に息子に財産を分け与えました。この息子がかなり大きなその金額を手にして、このあとどうなっていくのか、どういうふうになるのか知らないはずはありません。この息子の性格はよく知っております。こんな、あぶく銭って日本語で言いますね、自分で働かなくて、汗を流さないで手にした大きなお金のことを日本語であぶく銭というんですね。あぶくっていうのはブクブク消えてなくなるお金ですね。そういうものを手にしたらすぐにろくなことにはならない、大きな問題になるだろうということは父親は分かっていたはずです。こういう時、普通の父親であるならば、お前の考えは間違っていると息子を諭すでしょう。あるいは場合によっては叱りつけもするかもしれない。それでも言うことを聞かないようであるならば、よくあるパターンかもしれませんが、お前はもうこの家から出ていく、もう縁を切る、勝手にしろというふうにして、息子を追い出す。 まあ、そんな話になるところであります。ところがこの父親は何にも言わない、言いなりになって財産、まあ、かなりのお金を息子に与えました。こういうのを日本語でやっぱり親バカというんですね。まさに親バカの典型がここに書いてあります。で、この父親の何て言うんでしょうね、愚かさっていうんでしょうか、はそれだけではありません。20節のところをお読みいたします。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。で、この主人でありますけれども、たくさんの使用人を雇うほどの、大きな何かこう畑とかそういうものを持っております。でその主人が、部下が見ている前でですね、なりふり構わず走り出すというところであります。これも、この聖書の舞台となる中東の文化ではありえない、光景なんだそうです。それはやはり主人としての威厳を損なうみっともない振る舞いだと言われます。みっともないふりをしてまでして、この息子を迎えます。それも財産を食いつぶしただらしない息子を喜んで迎える父親であります。これはもう誰が見ても呆れ返るほどの話、もうなんでこの父親ここまで息子に甘いのか、笑い話であるとさえ私は思います。でこの例え話に登場いたしますこの父親は一体誰のことかと言いますと、やはりいつものパターンで、これは父なる神様のことだと言われます。そして、この弟息子というのは、まさに私たちのことであると言われております。一体これは何のことであるのか、どうしてこんなことがここに例え話として、あるって、この例え話は何を言っているのか、少し詳しく見てまいります。先ほども申し上げましたけれども、この弟息子は父親を侮辱するということを知っておりながら平気で、その財産を要求いたしました。そしてそのお金を手にするや否や家を飛び出してまいります。まあ、かつて自分もそうだったという人もいるかもしれませんし、そういう人を見たこともあるかもしれませんが、これはもう育ててくれた親への感謝もなければ尊敬もありません。もう自分さえ良ければいいんだ、自分のことしか考えておりません。その手にした大金で、遠くのところに行きます。まあ、ちょっとなんか今風に考えれば有名なリゾート地に行ったというくらいでしょうか。そこに、プール付きの豪邸を建てた。そして、毎日パーティーを開いていろんな人たちを招く。で、もちろんお金を持ってますから、いろんな人たちがもうちやほやと寄ってまいります。そしてその息子の方もこのお金を目当てにみんなが来るっていうの分かりますから、そのお金で人の心を動かすことができる、あるいは人の心さえ買うことができると思い込みます。もうこの世界は自分の思い通りであるというふうな、そんな日々が続きました。しかし、そんな日がいつまでも続くわけではありません。いつかはお金がなくなります。なくなった途端に全てが破綻いたしました。家屋敷は人手に渡ります。自分の仲間だ、自分の言うことを何でも聞く人たちだったと思っていた周りの人たちは、まるで潮が引くように自分を捨てて、自分が困っているというのにもかかわらず誰も助けようとはしません。 や町であっても、お前など知らないと顔を背けてみんな過ぎ去ります。そこへ運悪く大飢饉が起こりました。まあ、これはこれも例えて言えば、まあ、大きな不況が襲ってきた。もう失業者が町にあふれているという状況であります。働きたくても条件の良い働き口はありません。とうとう豚の餌でも良いから食べたいと思うまでに落ちぶれてしまいました。そこまで行った時に彼はこんなことを言います。18節であります。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。19節。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。さて、この18節と19節、皆さんはどんなふうに考えるでしょうか。17節に、しかし我に返った時彼はこう言ったとあります。そうか、この息子はやっぱりこのひどい目に遭ってお金がなくなって飢えて死にそうだというところまで追い詰められた時に、やっぱり自分の罪に気がついて悔い改めたんだろう。それでこの18節19節のような本当に塩らしいというんでしょうか、そういう罪の告白をしたのだろうと思うかもしれません。しかしよく注意して読んでください。この息子が18節19節のようなことを言おうとした、動機というんでしょうか、なぜこの息子が父親のところに戻ろうと考えたのか、その動機は何であったのかに注意してください。17節で自分はこう言っております。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ。彼はお金をなくし、その豚の世話をするまでに落ちぶれて、そしてそれでも食べるものに事欠くというふうになって、かつての自分が住んでいた家のことを思い出しました。そうだ、あそこにはいっぱいもう雇い人でさえ腹がいっぱい食べられるほどパンがあるじゃないか、あそこに戻ればいいんじゃないかと考えたんです。まあ、一言で言いますと、彼がなぜ自分の家に戻ろうとしたかというと、食べたかったからですね。腹を満たすため、もう飢えて死にそうなんだ、だったらもうあそこ行けば食べられるかもしれないという非常に単純な動機で父の家に戻ろうと考えました。でも一つだけ大きな問題があります。まあ、皆さんもこの弟息子の立場に立ったら、まずすぐその問題が何であるか分かるわけですね。かつて自分は父親を侮辱して財産を分けてもらってその家を飛び出したものであります。その財産をもっと増やして、大金持ちになって戻るっていうならいいんでしょうけども、その財産を食い潰して無一文になってしまったわけです。着ているものはボロボロ、靴ももう半分破れかけております。汚い顔、体中もう風呂にも入っていない、そんな姿であります。このまま自分が父のところに戻っても、父は怒って家には入れてくれない。さすがにこの息子もそこまで分かりました。なんとか父をなだめなければいけません。なんとか自分を許してくれるためにはどう言ったらいいのか、 この息子は考えました。そこで考えついたのがこの18節と19節。本当に心から悔い改めていたのかというと、どうも怪しいんです。むしろ父親の機嫌を取るため悔い改めるふりをしているという、そんな言葉なんです。意外に思うかもしれません。でもそのように考える理由があるんです。まあ、皆さんもすでに気がついたと思うんですけども、この弟息子は同じ言葉を2回繰り返しております。18節だけではなくって、18、19だけではなくって、21節でもこう同じことを言っているんですね。18節の方は父親に会う前でした。まだ自分がその遠い国にいて、飢えて死に育ったどうしようかとこう悩んでいる時に言ったのが18節。そして21節は父親に会った直後に言った言葉であります。いや別におかしくないじゃないか、18節と21節同じだって全然問題ないでしょ。だってこの息子は父親に会う前に何と言ったらいいのか、いろんなことを考えて、そうだこう言おうとあらかじめ準備して、そして多分、その自分の家に戻る、旅の途上でも父親になったらこう言おうああ言おうって何度も繰り返し繰り返し練習したんです。だから父親に会ってその練習してきた言葉をそのまま言ったんだから、同じであるのは当然ではないだろうか。まあそう思うかもしれません。しかしそこがこの例え話のまさにポイントなんですね。18節と21節同じ言葉だというところがこの例え話のポイントです。まさにイエス様がそこで引っ掛けてるんじゃないかとさえ私思うんですけれども、引っ掛からないでいただきたいんですが、同じ言葉を語ったから息子の心の中も全く同じだったとは限らないんです。まあ、皆さんもそういう自分の中でそういうことがあるということは多分、よく考えるとそういうことは私たちは知っているんですね。同じ言葉だから心の中も全く同じであるとは限らない。同じ言葉を語りながら心の中は正反対になっているということもあるんです。18節の言葉を語ったときと21節を語ったときでは、まあ、この息子の心の中は大きく大きく変化している。そこに注意をしていただきたいと思います。どんなふうに変化したんでしょうか。もう一度丁寧にたどります。18節を語ったときは息子はまだ父親に会っておりません。もうこの愚かな息子でさえも自分がこのまま家に帰ったならば当然父親は腹を立てる、怒鳴りつける、いや殴るかもしれない、いや家に入らせてくれない、もう自分を追い出してしまうだろうと、もうそこまで想像いたしました。そういう怒る父親しかこの息子の頭には思い描けないんです。まあ、当然ですよね。皆さんもこの息子のようなことをやったら親が何もし知らないふりしてっていうか何も忘れてしまって、いやよく帰ってきたねってこう穏やかに迎えるなんて当然思えないです。なんとかその父親の怒りをなだめすかすためにはどうしたらいいか、やっぱり自分には何にもないんです。お金もなければ何にも友人たちもなくしてもう天涯孤独になってしまいましたので、この息子がやれることは父親に対してどう言えばいいのか、その言葉を考え出すしかなかったんです。 こう言えば父親は、もしかして怒りを鎮めて自分を、まあ、息子にはという立場はもう無理かもしれないけど、少なくとも雇い人にはしてくれるかもしれないと、かすかなそこに望みをかけて、この18、19節を考え出しました。父親に会う前、当然父親は怒り出すに違いないという思いで考えた言葉です。しかし実際はどうだったんでしょう。まだ自分の家が遠くにある、まだ何日かかかるかもしれない、そういうところに来た時に、父親の方から自分のところに走り寄ってきました。それを見た時、息子はおそらく驚いたでしょう。まさか父親が走って自分のところに来るなんて想像もしていなかったでしょう。それでもまだ父親の顔はよく見えません。もしかしてあの飛び出した時のことをこの父親やっぱりもう一度思い出して、怒りが湧き起こってきて自分を叱りつける、いや人々あのみんなが見ているまで殴りつけるような、そういう怒りで顔を真っ赤にして走り寄ってくるのではないかと、おそらくビクビクしたんだろうと思います。でも逃げるわけにはいきません。徐々に父親の顔が見えてきました。その父親の顔を見たときに驚きました。怒っている、顔を真っ赤にしていると思っていたんですが、そうじゃなかった。心の底から息子のことをかわいそうに思って、心配して、それで走り寄ってきたんだ。いや、まだそれでも疑っておりました。いや、そう、何かの間違いかもしれない、自分の勘違いかもしれない、やっぱり父親は自分のことを心の中で怒ってるんじゃないか。でもこの父親は自分にのこの汚い体であるの、ボロボロの服であるの、そんなことは構わず自分を抱きしめ口づけしました。そこで初めて息子は確信いたしました。父親は表向きだけ許しているのではない、心から自分のことを許して迎えているのだということを確信いたしました。かつて自分は、息子は父親のことを父とも思わず、お金を持っている、そうだ、あの父親のお金をもらい自分のために使おう、もうその父親を散々利用しました、尊敬もしない、感謝もしない、いやむしろ足で蹴ってバカにして、財産を奪って使い果たす、まあ、大バカ息子って言うんですね。けれどもそんな大バカ息子なのに父親は何も言わない、いやただ息子が無事に帰ってきてくれたということを心の底から喜んでくれた。父親の愛が自分を掴んで話そうとしません。父の愛が自分をが、この今まで父を恐れていた、ビクビクしていた、そういう固い心を溶かしてきました。しかし一方で父親が自分を強く抱きしめてくれればくれるほど、自分がこの父親に何をしたのか、 思い出されてきました。ひどいことをした、この自分を受け入れて許してくれたこの父親にかつて自分はどんなにひどいことをしてきたか、もう取り返しができません。いただいた、もらった財産は使い果たしてしまいました。自分は何にもないんです。この父親の愛に応える何の手段も持ってない。ただ一言言えたのが21節。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。同じ言葉です。自分が父親になったらこう言おうと準備していた言葉ですけれども、かつてのこの18節の時の言葉、怒り出す父親を何とかなだめるためにという思いで考えついた言葉でした。21節は違います。この愚かな自分を無条件で受け入れてくれた父に対して、本当に心から自分の罪があぶり出されていった。悲しくて悲しくて、もうこれしか言えない。心の中から絞り出してきた、本当にこの息子の思い、真実の思いを、21節でこの息子は告白いたしました。この例え話に表されております父親、これが神様であります。神様とはこの例え話から見ればどんな方でしょうか。ちょっと見ただけではなんだこの父親、こんな愚かな息子を溺愛するバカな父親じゃないだろうか。甘い父親ですよ。こんなことしているからこの息子はこんなふうに落ちぶれていったんだ、もうひどい目に遭っていったんだ、父親の育て方が悪かったんだ、まあ、いろんな文句が出てきそうな例え話ですが、しかしこれが私たちの神様です。世間の人は言うでしょう、この父親のこと、なんと愚かな父親、息子に対してどこまで甘い父親なんだろうか。でも本当に愚かな父親なんでしょうか。息子のことを見てください。確かにこの息子はひどい父親に対してひどいことをした父親です。それは私たちそのものです。でも私たちは神様に言いませんね。私のことをなんでこんなふうに育てたんだ、私はこんな罪人になってしまったのは神様のせいだなんて誰も言いませんね。こんな風になったのは自分の責任です。この息子が家を飛び出した時、父親がどれだけ自分を愛していたのか全く理解しております。父親の愛情よりも自分で自分を愛することの方がもっともっと大切だと思っておりました。その結果、結局あれだけの大きなお金をもらったのに全てを失い、惨めな境遇に転げ落ちてしまいました。だから言ったこっちゃない、育て方を間違うとこんなことになるんだと言うでしょう。でもこれが私たちの現実です。誰が悪い彼が悪いと人のことをの責任を問う前に自分の責任でこうなっちゃったんです。 3節、その息子、その息子はどう変わったんでしょうか。自分がどんなにひどいことをこの父親に対してやったのか、いや、その父親にやったことは神様に対して罪を犯すことだったんだと深く心から罪を自覚いたしました。あの父親を侮辱して、感謝もせず尊敬もしない息子がこんな風に変わりました。もう以前の彼ではありません。なぜ変わったんでしょうか。なぜ息子は180度向きを変えて、父親からもう離れていくんだ、父親などどうでもいいんだと父親に背中を向けていた息子が、なぜ父親の方に、もこの父親は素晴らしい父親だったと分かっていったんでしょうか。この父親、どんな父親でしたか。息子が財産をよこせと言ったとき、何も言わず、この息子のことを尊重し、ああこの先この息子は困ることになるだろうな、分かっていても、息子の思いを優先させて、自分の思いは閉じ込めて、息子にお金を渡しました。どれほど辛かったかと思うんですね。言わないということ、息子を叱りつけない、何やってんだと叱りつけないで、息子のやりたいようにさせていく、何にもしていないのではない、本当に辛いんです。辛いけれども、この息子のためには今お金を渡すしかない。家を飛び出した日からずっとこの父親は息子が帰ってくることを待っていました。とうとうこの息子が腹が減ったのでという本当に単純な動機で家に戻ろうとしたとき、父親は何も言わない。やっぱりお前思った通りだ、だから言ったことじゃないなと、なんかそんなことは言わないんですよ。何にも言わず、しっかりと抱きしめ、自分を心から受け入れ、許してくれ。その時、この息子は大きく変えられました。この、愚かな息子、ドラ息子というんでしょうか。息子に甘い愚かな父親なのではないんです。この父親はずっと息子を取り戻すために苦しんでいました。息子がやったことは神様に対して罪を犯すことでありました。でもこの父親はその息子を許します。どうやって許すんですか。そのこの息子が犯した罪はどうやって許されるんですか。父親が許すのではない、神様の許しが必要なんです。この父親が息子を黙って本当に抱きしめて受け止めていくということであるなら、この父親だけがの問題ではない、神様の問題になってまいります。この息子の罪のために誰かが犠牲にならなければ、この息子は許されないんです。イエス様がこの例え話を語ったという、この息子を許すために誰かが犠牲になることを言葉には言っておりませんが、この言葉の外で表しています。この父親は息子を迎えて宴会を開きます。食べて 祝おうではないか。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなったのが見つかったのだから。なぜ祝えるか。この息子の罪が許されたからです。誰が犠牲になりましたか。この例え話を語っている主であるイエス様ご自身がこの息子の罪を許すために犠牲になっていたんです。ああよかった、戻ってきた、無事に戻ってきたと酔い祝いしている陰で神様の一人子は十字架で苦しむんです。私たちもこの息子と同じであります。困った時の神頼みという言葉があります。普段は順調に言っている時は父親のこの神様のことなどどうでもいい。でも自分が困ったら、ああ助けて神様とその時だけ思い出します。問題が解決すればまた忘れます。しかしこの例え話、どんな動機でもいいんです。どんな理由であったとしても、神様助けてくださいという時に神様は迎えてくださる。お前は普段は神様のことは忘れていただろうか。そんなことを問う方ではないんです。私のことを思い出してくれたんですね。その時は私たちは分かりません。ああ助かった、よかった神様という思いしかないけど、よく見ていくと神様がしっかりとこの私を抱き留めてくれ、どれだけこの私をかわいそうに思って心配していたのか少しずつ分かっていった時、初めて自分がこの方に何をしてきたのか見えてまいります。そして私たちはこの神様の前でこう言うしかありません。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。でも神様はこのように告白する者を喜んでご自分の子である、喜び、一緒に喜びましょうと言ってくださいます。私たちを探し出し、走り寄り、抱きしめ、私たちをこの神様の家に迎えるために主ご自身が来てくださったことをまた思い起こします。お祈りをいたします。天の父なる神様、例え話を読めば、なんというひどい息子だ、いや父親も父親だと私たちは勝手なことを言います。でもこの弟息子は私自身そのものであります。自分がどれだけひどいことをしてきたのか、ほとんど自覚はありませんでした。自分さえ良ければいいんだ、この世を楽しめればいいんだ、そういう思いで突っ走ってきました。けれどもある時、もうどうしようもなくなる、にっちもさっちもいかない、そこまで追い詰められた時、まるで藁を使うのように、ああ神様助けてくださいと勝手に神様を思い出しました。そうやって教会に導かれてきたことがありました。まだあなたのことはわからない、罪と聞かれても何ですかそれというような私たちでした。あなたは私たちが罪を心から告白する前に、私たちの罪を許すために抱きし、盛大に宴会を開いて喜んでください。その時初めて分かりました。神様は恐ろしい神様じゃない。こんなものでさえ あなたにひどいことをしたものであったのに迎えてくれる。主よ、あなたの一人子が私たちのところに走り寄るために来てくださった。そのようなクリスマスであることをもう一度覚えます。あなたに、あなたからどれほどの豊かな愛をいただいているのか、まだはっきりとわからない私たちですけれども、どうかその抱きしめる、その腕の中に私たちが抱えられて、あなたの愛が私たちに今伝わってきていること、もっともっと覚えさせてくださいますよ。主の愛が私たちを取り囲むときに、私たちが本当に主の御手のうちに安らぐことができる、その平安をお一人お一人に与えてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。